それでは続いて説教、新井先生です。
今朝は、子どもの日、花の日として礼拝をお捧げしておりますが、秋にも子ども祝福の礼拝というのがありまして、はて1年に2回も同じような礼拝があるのはなぜなのかということを、ご存知でありましょうか。日本キリスト教団の暦によりますと、6月の第2週、今日ですね、この主日が子どもの日、花の日と定められております。で、遡ることをおよそ165年前、ちょうど165年になるんでしょうか、1856年にアメリカの東海岸ニューイングランドにありますマサチューセッツ州のとある教会の牧師が、6月の第2週のこの主日礼拝に子どもたちを集めて、子どもを中心とした礼拝を捧げるというようなことをしたんだそうです。で、以後毎年6月の2週目の聖日を子どものための礼拝といたしました。それがこの子どもの日の起源と言われています。で、この時期はそこでは1年で一番お花がたくさん咲き誇ると、非常に美しいということで、みんながお花を教会に持ち寄って礼拝堂を飾りました。で、そこに集まった子どもたちがそのお花を携えて病院に行って患者さんをお見舞いしたり、あるいはいろいろな公共の施設、警察などに行ってそこで働く人々に感謝の思いを伝えた、そしてそのお花を贈ったという、これはまた別の教会で行われたようなんですが、で、そのことを通して子どもたちに感謝と奉仕ということを学ばせようというふうな機会となっていく、これが花の日の起源と言われます。ということで、キリスト教的にと言いますか、私たちのこの教会としての子どもの日というのは、このアメリカの教会をの教会が行ったことに由来する6月の第2週目の聖日、今日ですね、これが子どもの日ということになります。では秋に行われる子ども祝福の礼拝というのは一体何かということなんですが、これはおそらく日本の七五三に由来するものであろうというふうに考えます。七五三はご存知の通り、子どもの成長の節目、特にその奇数の年齢の時に成長を喜び、さらなる成長を願って、神社などに、に参拝をするという日本の民間行事、伝統の行事であります。暦の上では11月15日がその日なんだそうですが、現代では学校にも行っているというようなことで、11月中の土曜日、日曜日に行われることが多いとのことです。このあたりだと五香宮の神社の前に大きな看板が出て、晴れ着で着飾った親子連れが出入りしている写真を撮っているというのをよく目にいたします。日本の伝統行事、民間行事でありますから、キリスト教的には特に何の意味もないんです。でもそのあたりが外国から日本に入ってきた宗教、それが土着化していくための工夫だったのかもしれないと思うんですが、キリスト教だから七五三はないよという、そういうことではなくて、同じ時期に教会でも教会なりに子ども祝福をそこでしましょうというふうになっていったのかと思います。ということで、教会では子ども祝福を年2回行うところもあれば、そうでないところもありますけれども、そういったことで、都教会などでも2回の子ども祝福をしてきたということかと思います。さて、私たちは子どもたちのこの健やかな成長を願い、祈るわけですけれども、それぞれがどのように成長していくかというのは、一人一人、言うまでもないんですが違うのであります。ましてや大人が思った通り、親が思った通りに育つというようなことはほとんどないと言ってもいいかもしれません。さまざまな寄り道をする、回り道をする、そういうことをしながら成長をしていくわけです。 でそういうものであるということを承知の上で、ただ一つ、まあ、漠然としてではあるんですが、まあ、最終的には自分の足できちんと立って歩んでいけるようにと独り立ちすることをこう望んでいくのでありましょう。そしてそこに豊かな実りがもたらされるということを私たちは信じて子どもの育ちを見守ってまいります。そういう思いが巡る中で、子どもたちには種まきの例えというのがよく語られてまいります。本来は子どもたち向けのお話というものではありません。しかし分かりやすいお話であるということもあるでしょうし、また子どもたちの成長に通じるものもある、あるいはまあそこに願うものの思いが重なるとでも言いましょうか。語る側の思いが込められて語られるということも少なくないかとは思います。ではまあとても有名なお話ですから、話の流れは今更言うまでもないことではありますが、簡単に振り返ってみれば、農夫が種まきをしましたと。ある種は道端に落ちて鳥が来て芽が出る前に食べてしまいました。別の種は石がいっぱいゴロゴロしていると石地に落ちました。芽は出したけれども日が昇ると焼けて枯れてしまいました。別の種は茨の中に落ちました。芽を出し根も張り成長を始めたものの、茨に遮られて成長しきれませんでした。そのような中で畑に落ちた種は順調に育って100倍、60倍、30倍の豊かな実りをもたらしましたというお話です。で、これは例え話でありますから、その意味するところはもちろん別にあります。具体的にはイエス様がもたらすその福音というのを信じ、神様の栄光を表すものとなれるのか否かということが例えられております。例えばイエス様がいかに恵み豊かな御言葉を語ろうとも、それを受け入れることがなければ芽を出すことさえありません。この場合はおそらくファリサイ派や律法学者と呼ばれるようなイエス様に敵対する人たちが念頭に置かれ、種をまかれるまでは他の民衆と同じなのに、その種が芽を出す前にその御言葉を自ら排除してしまうというようなことが言われているように思います。あるいは御言葉の種を受け入れ、一旦は受け入れ芽を出したかに見える者もいるでしょう。例えば福音書には印というのを欲しがる人々がよく登場いたします。印、これはイエス様が行う癒しなどの奇跡的な行為のことでありますけれども、この世的には信じがたいような不思議な癒しの奇跡というのは、まさに神様の権威を携えてなければ行うことは不可能だ、そう言われるほどのものでしたから、そのような奇跡的な技は神様の権威を携えている印であるというふうに言われたわけです。そのような印を求める者たちは、少なくともイエス様が印を行うということ、イエス様ご自身についても興味を示して、運よくその目撃者となった時にはその目撃した証言を、自分が見たことを自慢げに吹聴して回ったかもしれません。そうではなくても目撃したいと思う時点でイエス様との接点を持とうとはしたはずなんです。でも印を求める者は信じるためではなくて、あくまでも野じ馬的な興味が先に立っているでありましょうから、それを見ても心から信じるかどうかというのは分かりません。ましてや目撃者になれなかったとしたら、信じようとしていたかもしれないその目でさえ失ってしまうでしょう。印を見てなお信じない者たちもいたぐらいです。見たいと思ったのに見られなかったとしたら余計信じなくなるかもしれません。あるいは印を見たか、もしくは噂を聞いたのか、はたまたイエス様に出会って直接その御言葉に触れたのか、どのような仕方であってもイエス様を信じるようになった者たちも出てまいりました。イエス様が御言葉を述べ伝えたのはどうでしょう、約3年ぐらいと言われるわけですが、 多くの者たちがイエス様を預言者であるとか、神様のその権威を携えているとそのように信じるようになってまいります。しかしそのような人たちがそのまま素直に信仰を育んでいくことができるほど、この世は優しくなかったようです。ユダヤ教の指導者たちはイエス様にあからさまな敵対的な態度を示していきます。当然イエス様に影響を受けている、そう思われる民衆にもその矛先は向いていく、締め付けや脅し、警告などは発せられていったであろうことは容易に想像できます。そのような邪魔が激しくなればなるほど、せっかくその信仰の芽が燃え出てもすくすくと成長していくということは難しくなるでしょう。邪魔をされ、その芽は伸びきることができないわけです。で、そのような中できちんと成長する種がもちろんあるわけです。この例えで言うならば、畑の中に落ちた種がそれに当たるのは言うまでもありませんが、御言葉に触れ、これを信じ、福音の喜びに満たされたものは喜びの実りを豊かに実らせてまいります。この例えを聞く者は自分は良い畑であるというふうに思いたくなります。十分な実りをもたらし、神様に愛されているということを自らのうちに確かめようとするでしょう。イエス様に敵対する者たちでさえ自分は良い畑だと思うに違いないんです。イエス様が語られた内容とは単に種の種類が違うだけなのかもしれません。誰でも自分が良いものであると思いたいのですが、実にイエス様がこの例えを語られたのはその良い畑ではない人々に対してだったと、イエス様ご自身が実はおっしゃっておられます。確かに良い畑である人たちは何も言わなくても素直に御言葉の糧をいただいていくでしょう。しかし感謝を持ってその種をいただいて、さらなる恵みを欲していく、そのような人たちは結果的に豊かな実りに結びつけられていくのであって、放っておいてもいいんです。一方で御言葉の糧をいただいても、それを実りへと導けない、そういう人たちには気づきというのが必要になってまいります。イエス様はその気づきをこの例えを用いてもたらそうとされている、悟らせようとしているのでありましょう。ただもともと敵対しているのだとしたら、その敵対心のゆえにイエス様の御言葉を受け入れる、気づいたとしてもそれを素直に受け入れるということは難しいのかもしれません。すなわちいくら御言葉に触れても、信じるところまでいかない。結局この畑の話を聞いても悔い改めるところまで導かれているのは果たしてどのくらいの人がいたでしょうかと。イエス様はでもそれを承知の上であえてこの例えを話されています。何せなぜこの人たちにわざわざこのような分かりすぎる例えを用いて話されるんですかと弟子たちはイエス様に尋ねたほどなんです。でもそれは誰にでも分かるほど平易な言葉で語ることで、例えで語ることで誰にでも分かる話になったとしても、鼻から受け入れないものは受け入れない、そうでないものは難しい話なんだというふうに理解しよう。受け入れようとするものであることを弟子たちは改めて認識、確認することになります。それでもイエス様は無駄なことをしようとしているのではもちろんありません。誰でもその御言葉に触れることで悔い改め、福音を信じるようになるということが期待されているわけです。その蒔かれた種が育っていけば、それこそ大きな豊かな実りをもたらすからであります。私たちは豊かな実りをもたらすことを期待します、また期待されています。 同時に私たちもまた種まきをするものにもなります。その種を育み実りをもたらしてくださるのは神様です。私たちは自らを顧みながらそれぞれの畑をせっせと耕すでありましょう。私たちは御心にかなうということを願いながら、またそれを模索しながら、時には大いに振り返り反省をしながら、悔い改めながら、それでも決して私たちを見放されない主を信じて降り注がれる恵みをしっかりと受け止めていきたいと願い続けるものでありたいと思います。祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちのうちにまかれたその種を育み、豊かな実りをもたらすものとしてくださいますように、私たちが素直にあなたの御声に耳を傾けて、その恵みを受け取るにふさわしいものと作り変えていただきますようお願いをいたします。また私たちの宝である子どもたちをどうぞ豊かに祝福してください。あなたの愛と恵みで満たしてください。子どもたちがその愛と恵みをしっかり受けていることを感じ取り、感謝を持ってあなたと共に歩んでいくことができるものとしてください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。